消費生活暮らしの Q&A ちょこっと SDGs 市長コラム37ページ。消費生活暮らしの Q&A ネット通販の定期購入トラブルにご注意を。質問。 SNS に脱毛クリームがお試し価格980円という広告が出てきたので試してみようと注文した。一回限りと思っていたが、3週間後に同じ商品と8000円の請求書が届き、初めて定期購入の契約になっていると知った。どうしたらよいか。20歳代男性。答え。通常よりも安く購入できると広告する一方、定期購入が条件の健康食品、化粧品などの通信販売に関する相談が多く寄せられています。お得感を強調した表示に比べ、購入条件の表示が小さかったり、気づきにくい場所にあったりするなど、わかりづらいこともあります。改正特定商取引法では、販売業者は最終確認画面で、1、購入が1回限りか定期購入か、2、2回目以降の価格、分量、数量、回数、期間など、3、解約の条件や方法など、契約内容の明確な表示が義務付けられました。誤認させる表示により、消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。注文前に、定期購入が条件になっていないかや、定期購入であれば、購入回数や支払い総額はいくらかなどを必ず確認してください。また、最終確認画面は契約を取り消す証拠になるため、画面の印刷やスクリーンショットなどで保存しましょう。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話0743-730550。月曜日から金曜日の9時から16時30分。祝日は除く。出前講座も実施しています。詳しくは問い合わせてください。ちょこっと SDGs。イコマ SDGs アクションネットワークの取り組みを紹介。設立から1年、新しい取り組みが着々と生まれています。設立1周年を記念し、アクションフォーラム2022を開催しました。株式会社ヨギボー取締役の大森和弘さんの基調講演、ワークショップ、会員の取り組み報告など、SDGs の最新事情や先進事例が紹介されました。この1年で会員は77団体まで増え、SDGs につながる具体的な取り組みも次々と始まっています。会員相互の交流や連携、協力ができるよう、こうしたイベントを定期開催していますので、持続可能なまちづくりのために、行動したい皆さんの参加を引き続きお待ちしています。イベントの内容は37ページ左中央にある QR コードから。問い合わせ、SDGs 推進課、内線2111。市長コラム。生駒市子ども未来基金を立ち上げました。多様化する子育て教育の課題を解決し、子育てしやすい街として進化していくため、子ども未来基金を創設しました。まずは8億円を積み立て、産前産後支援や待機児童解消、子育て施設の整備、発達障害対応、学校教育の充実、子どもの居場所づくりなどを加速します。 基金設立にあたっては、以下の現状認識があります。これまで発達に課題を抱える子どもへの合理的配慮や多様な学び、成長の機会の確保などを進めてきました。しかし課題は十人十色。すべてに十分に対応できないこともあります。また、保育園の受け入れ定員も増やしてきましたが、未だに待機児童は完全に解消されていません。待機をお願いしている皆さんには申し訳なく思っています。特に危機意識を持っているのは子どもの減少です。平成23年に約1000人だった出生数は昨年647人になりました。もちろん未婚化、晩婚化の流れはありますが、今年9月に本市が実施したアンケート調査で、この先子供を欲しいと思っていたが諦めたと答えた人の割合は 18.5% と高い数字に。希望する家庭には出生を叶えられる環境をできる限り整備します。子供たちの笑い声が聞こえる街は持続性のある成長が可能です。また、恵まれた子育て環境や多様な学びは転入のきっかけにもなるはず。基金を活用し、取り組みの具体化に向けて全力を尽くします。問い合わせ、秘書課、内線4061。町人探訪、ボリューム102、38ページ。声一筋25年、誰かを笑顔にするために、菊池智美さん。菊池智美さん、プロフィール。イベント司会や、奈良ドット FM やイエス FM 大阪でパーソナリティを務める。その他、関西初となる音読療法士を目指して活動中。萩野台在住。プロフィール終わり。司会やラジオパーソナリティ、ナレーター、紙芝居師など多方面で活躍している。共通しているのは、声でコミュニケーションをとることだ。誰かを笑顔にできるのがとても嬉しい。その手段が声なんです。人が元気になったり喜んだりする姿を見ると、私も元気になりますね。銀行員を辞め、退職金を使って司法書士になる勉強を始めようかと考えていたとき、友人から、頑張って得たお金は本当にやりたいことに使ったらいいよと言われた。思い出したのは中学生の時にラジオごっこをしていたこと。本当にやりたかったのは声を仕事にすることだと気づいた。一念発起し、アナウンスの専門学校に入学。卒業後は司会やコミュニティラジオのパーソナリティを担当した。やりがいを感じながら、声の仕事でもっと人を元気にしたいと思っていた頃、東日本大震災が発生。自分にも何かできるはずとボランティアに参加した。津波で流された街の様子を見て、自分は無力だと感じました。でも同時に、違う、無力じゃない、微力なんだと思い直したんです。だから、微力でもできることを探し、防災士の資格を取得しました。被災地から帰った後も精神面で誰かの力になりたいと、呼吸と音読で心身を整える音読療法も学んだ。他にも、友人の誘いで始まったチンドンユニットや、震災復興支援活動で出会った人の依頼で始めた紙芝居、防災減災をわかりやすく伝える防災紙芝居など、声を使うことであれば何でも挑戦。 市内をはじめ県内、大阪でも活動している。直接声を掛け合うことを重視していたが、新型コロナウイルスが流行、人と会う機会が減少し、つながりが薄れることを危惧したが、インターネットのおかげでビデオ通話で直接言葉を掛け合える環境を続けられた。友人の言葉で今の私がある。私の声で笑顔になった人たちがいる。声と言葉、それを伝え合うコミュニケーションの力を信じています。今後ももっと多くの人に声で元気を届けていきたいですね。写真があります。右手でガッツポーズをしている笑顔の菊池智美さん。写真終わり。ピックアップ。紙芝居道具。田原本町の木工職人が廃材で作った紙芝居枠と表紙に、菊池さんお手製の紙芝居。語る様子は YouTube で視聴できます。YouTube につながる QR コードが38ページ左下にあります。違いを知ろう、楽しもう。生駒市立病院ニュース。読者の声。編集後期。39ページ。違いを知ろう、楽しもう。手話をはじめとした様々なコミュニケーションを写真や動画などで紹介します。プチ手話講座。お待ちください。1。片手の親指以外の指の背側を顎に当てる。2。1と同じ手を顔の前に斜めに立て、そのまま前に少し倒し、頭も下げる。プチ手話講座の QR コードが39ページ右上にあります。手話サークルって ?1。市内で活動するボランティア団体を紹介。市内でカンナ、ハーブ、カシノキ、ドングリの4つのサークルが活動中。様々な世代の聞こえる人と聞こえない人が集まり、ゲームや楽しい行事を通じて交流しながら手話を学んでいます。手話に興味があり、見学や入会を希望する人は、福祉センターに問い合わせてください。電話730700。ハーブの活動の様子は、YouTube で紹介しています。YouTube の動画は、39ページ右上の QR コードから。問い合わせ、障害福祉課。電話0743-741111、内線7260。生駒市立病院ニュース。もしもに備えた話し合いを今から。突然命に関わる病気や怪我をすると、医療やケアに関することを自分で決められなかったり、希望が叶わなかったりすることが多くあります。そんなもしもの時を信頼する人たちと話し、考えを共有し、理解する過程がアドバンスケアプランニング ACP です。ACP が行われていると、医療従事者は適切な情報提供や説明が可能に。生駒市立病院では、健康状態や生活状況に合わせて話し合い、院内外の多方面からサポートできる体制を整えています。トピックス。インフルエンザワクチン予防接種を実施しています。時、12月頃まで。ワクチンがなくなり次第終了。接種可能な日時や必要品、費用など、詳しくは、 生駒市立病院ホームページを確認してください。ホームページにつながる QR コードが39ページ右中央あたりにあります。申し込み、予約専用サイトからか電話で、生駒市立病院予約センター、電話831210、平日14時から17時、予約専用サイトにつながる QR コードが39ページ右中央あたりにあります。問い合わせ、生駒市立病院、電話721111。広報生駒生駒町9月号への読者の声。様々なシーンで活躍している人や地域情報を随時募集しています。ぜひ情報を提供してください。子どものことを考える教育のあり方が広報されるのは大切だと実感。市の温かさも感じました。多くの人の理解につながってほしいです。40歳代、男性。市がフリースクールをポジティブに考えるイベントをするのはすごいと思いました。大人が自分らしく過ごせる場所を大事にする考えを持てば、子どもたちも安心して様々な場所に目を向けられるのではとも感じました。30歳代、女性。生駒高校野球部の話が嬉しく、知りたいことも満載で、今までで一番テンションが上がって読みました。30歳代、女性。アンケート回答者の中から、抽選で図書カード500円分を5名様にプレゼントしています。アンケートモニター登録につながる QR コードが39ページ右下にあります。問い合わせ、広報校長課、内線4211。今月の編集後期、生駒大社の火祭りへ取材に行きました。雨がっぱを着てシャッターチャンスを待ち続ける私に、いい写真撮れてる?と温かい声をかけてくださった皆さん、その節はありがとうございました。ベストを尽くしましたが、いかがでしょうか?かっこ、たか。漫画が好きな私が断捨離だと本棚の整理を始めました。しかし、一冊手に取るたびに買った当時の思い出にふけり、結局仕分けできたのは予定の半数。とりあえず広げて終わるという片付けが進まないあるあるに陥っています。かっこ、くま。読書の秋。電子書籍も手軽で便利ですが、やっぱり紙の本が好きです。作品の雰囲気にマッチした質感の紙で作られたカバー、白押しされたタイトルなど、うっとり眺めてしまうことも。本自体もまた作品の一部として楽しんでいます。かっこ、木。生駒万灯会に遊びに行きました。優しい明かりや趣向を凝らした行燈の絵に感動。さらに嬉しいことに、生駒岳の大ファンに出会ったんです。まだ知らない人はフォローお願いします。かっこ、泉。閲覧は39ページ左下の QR コードから。春先、野菜の土を買ってきて、その袋にさつまいもの苗を植えました。簡単、手間なし、放置するだけ。という言葉に期待を膨らませ、この秋、収穫の時を迎えました。結果は、ひょろひょろが2、3本。農業の才能がないようです。かっこ、降る。これで、広報生駒生駒町11月号を終わります。